フットボールフリークの皆さん、こんにちは。カツオ節石川です。藤沢サッカー専門ラジオ番組ロードトゥーワールドカップトロフィー担当いたします。よろしくお願いします。この番組は藤沢のサッカーチームエブリサ藤沢ユナイテッドの番組です。チームの特色、チームから魅力、選手やスタッフの紹介、公式戦の勝敗などを伝えておきます。またですね、日本サッカー協会としましてはワールドカップ優勝したいということで、この目標に合わせてエブリサ藤沢ユナイテッドも上昇していこうということで、様々なサッカーのこともお話ししていきます。今日も30分よろしくお願いいたします。
和食御膳のあえはJR 藤沢駅南口より徒歩3分の小田急湘南ゲート7階にあります。和食好き、そして海鮮好きの方はぜひお越しください。お電話 0466-281685 和食御膳のあえまで。
はい、もしもし、お母さん？
うん、大丈夫、いい部屋見つかったから。
一生住み続けたい街、湘南藤沢で。お住まいのご相談は新名商事へ。
はい、ということでエブリサ藤沢ユナイテッドの代表の桜井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。広報の穴水さんがですね、まだイトゥアーの FC 横浜戦の敗戦からちょっとグラウンドから帰ってきてないのかな、ちょっとショックで大丈夫かな、ちょっと心配してるんですけど、連絡取れてます？
連絡ちょっと取れてないかもしれない、
ね、取れてないですまずいな、これはやっぱこれね、これほんとね、あのサッカー好きな方といいますか、はい、まあブラジルもそうですし、そのサッカーが文化となってる国とかですと、はい、本当にこのね、地元チームといいますか応援チームの勝敗ってめちゃくちゃ私生活に影響しますよね。
いやー、ほんとそうですね。
多分まあもうどのね、プロ野球もそうですし、どのチームスポーツも推しのねチームが負けたらね、若干へこむんですよ。
はい、
へこみますし、これねサッカーのこれまたねちょっと残酷なところがね、あの基本的に週一なんですよね
はいはい、
プロ野球だと毎日やるんで、なんか切り替えとかね、はい、あ今日は勝ったとかあったりするんですけど、週1へこむんで、ちょっとねごめんなさい、ちょっとエブリサにはちょっと頑張っていただきたい。で今回は、はい、まあ、FC グラシア相模原さんとのね、まあ、試合結果等も今回は桜井さんがね素材を用意していただいて、はい、まあ、この喋った後にちょっと皆さんにもね、その現場の様子といいますか、もう聞いていただこうというところですよね。
はい
はい、なのでね、そちらも皆さんぜひぜひお楽しみください。で今週はですね、まあ、試合が、まあ、26日神奈川県教員サッカークラブさんと、まあ、21時、5分から、アットマークこれカモメ、サッカー場、これ正式名なんていうんですか、このカモメ、
はい、
カモメって言ったら
カモメパーク、
カモメパークですね、はい、カモメパークであるということで、はい、でまあその前に25、26と、まあ、産業フェスタ、こちらのイベントにも、はい、この藤沢市民センターで行われるイベントにもトップチーム参加されるということで、
はい、
これどんな感じで関わっていくんですか？
そうですね、我々エブリサ藤沢ユナイテッドが、まあ、合併してできた、
はい、
投資から参加させてもらってるんですけど、
はい、
今年はですね2つブースをいただいていて、
ほうほう、
で1つが、まあ、スポーツ、そのフリサーで、まあ、プロチーム、プロスポーツチーム、
うん、
いや、まあ、それを目指すチームの PR ブースに出させてもらうっていうのがまず1つ で、
はい、
でこれは去年も出させてもらってですね、
うんうん、
まあ、そこでチームのビラを配ったりとか、
はい、
選手たちにそのチームの PR をしてもらう機会っていうのをいただいてます、
うんうんうん、ちょっと知ってもらってね、応援してもらう、
はい、そうそうなんですね、うん、でまずはやっぱり藤沢の皆さんに我々の、まあ、存在をまず知ってもらうっていうのが、
はい、
ありますので、まあ、結構サッカーが好きな人はには だいぶ浸透はしてきたのかなと思うんですけど、
うん、
まあ、やっぱりサッカーこんなにっていう人とか、
うん、
か、まあ、サッカーも、はい、その本当に欧米のサッカーしか見ないみたいな人たちとかにも、うんまあ、やっぱ知ってもらっていかないといけないっていうところで、
うん
まあ、やっぱり大きな街の、あのお祭りとかイベントに出させてもらって、はいまあ、PR をしていくっていうところですね。
いやそうですよね、はい、なんか俺なんか藤沢のサッカーチームなんか盛り上がってるらしいよねとかそういう話で興味を持ってくれると嬉しいですしね、
はい、そうですね。でそれが一ブースとしては一つなんですけどもう一つがあの飲食を販売しようと思ってですね
飲食の販売
はい確保して今回はですね、はい、かき氷と、
はい、
ビールとあとトルティーヤ
かき氷ビールトルティーヤ、
はい、
要は、まあ、ファミリー層大人の方は、まあ、トルティーヤ、ね、食べながらビール飲んでいただいて、
はい
まあ、大人もいいですけどお子さんにも食べられるように、まあ、かき氷だったりトルティーヤと、
はい、
あれちなみに トルティーヤってどういうやつでしたっけ
トルティーヤってなんか なんていうんですかねあのクレープ生地みたいな、
はいはいはい、
あのメキシコのあれをでは
いはい
まあ、こう巻いて食べるみたいな
あービールに合うやつだ
はいはい
あなるほど、ね、
でその今あの我々のチームの取締役で羽賀さんって人がいるんですけど羽賀さんまだラジオ登場してないですね
そうですねはい、
はい、で羽賀さんがそのお魚屋さんをやってるんですよ
え、
まあ、いろんな授業をやられてるんですけど、
はい
まあ、その一つであの鮮魚、
はい、
の取り扱いをしてるんで、まあ、そこのこう、はい、マグロをあのなんか使ったトルティーヤ、マグロトルティーヤだった予定です、
ま、肉なイメージ勝手にあったんですけど、
ま
あ、
そうですね
魚もいけんすか
魚もいけるみたいでなんか結構キッチンカーとかで出してるらしいんですけど、
はい、
好評みたいで
いやそうなんすね。いや絶対好評するだって、はい、そんな鮮魚屋さんが出す何かってなったら、
はい、
期待値が絶対美味しいだろうなっていうのを、
うん、
説得力ありますし、
はい、
でも
そう
でもあれじゃないですか言ってなんですか、まあ、そういうお祭りごとと言いますかね、
はい、
そういうところに出すんでちょっとやっぱトルティーヤとも結構お値段するんじゃないんですか桜井さんこれ結構するんじゃないですか
はいはいはい、それはでもまあちょっとはしますね。なんかまあその、
はい、
例えばお酒はその他の店舗とかもあるんで、
はい、
この金額からじゃないと出せませんとかその、まあ、決まってたりもしたりして、
まあそうですよ。そのなんか変にねその値段下げて競争をね、はい、おかしくしちゃうと良くないですから。
そうそうそうなのでまあ安くはないです。ただ、まあ、こう、はい、我々のチームを応援価格みたいな感じで、
はい、
ぜひお願いしたいな。
ああ、なるほど。はい、もうちなみに、ね、値段決まってんすか？
値段は
いや、やっぱちょっと、ま、いやっとあまだ決まってんすか？ちょっとやっぱ今
あでも生ビールとかき氷は500円。
安っ。
は
い、
で多分トルティアも500円なんじゃない？
いやいや、
やっぱお釣りとか大変なんですよね。
いやそうですよ。
細かかったりすると。
ちょっと待ってください。トルティーヤ思ったより安くて今びっくりした。
わかんない。ちょっと違うかもしれない。
さあそうですね。今あの。例えばの例で言ったっていう金額ですからね、皆さん。
あ、ごめ
ん
な
さい。
そうそうですね。
仮定です。決まりじゃないです、はい。はい。
ちょっと実際足を運んでみてもらえれば。
そうですね。僕は多分もうちょっとするかなって踏んでたんで。
あ、本当ですか、はい。ちょっとやばい。
はい。
ちょっと羽賀さんが担当なんで。
軽口というか適当なこと言えないですね。いや、そうですね。まあ正直ね、まあね、今材料費とかね、そういうのも上がってますから、はい、そういうのも出すのも大変ですよね。
そうです。で、その去年あの去年は産業フェスタではビールそのチラシ配るだけだったんですけど、
はい、
今年まあ初めて飲食するんですけど、
うんうん、
あの去年の市民祭りではあのかき氷とビール売ったんですね。
はい、
はい、でかき氷がめちゃくちゃ出てですね、あの、結構もう10月で寒かったりしたんですけど、
はい、
もう子供がめちゃくちゃ買ってくれて、
へえ、
列ができちゃって、
はい、
めちゃめちゃ繁盛だったんですよ。
そんなに、
はい、
そんなに売れたんすね。
そうそう、2日間で750杯売れたんです、かき氷。
いやいや、もうかき氷も投資で売った方がいいんじゃないですか、もう年投資で。やっぱあれか、すごいな。
その土曜日は雨降ってたんですよ、はい、だからほとんど日曜日だけでそれだったんですね。
へ
え。なんでもうかき氷ちょっと産業フェスタでもっていう話で、
あーちょっとあれか、商売簡単だなって思っちゃった感じですか。
いやいやいや、子供たちが喜ぶんです。
あ、そうそう、喜ぶ、それを喜ぶですね、
はい、喜ぶものを出さないと、
はいはいはい、
でそれで、まあ、親御さんとかと一緒にあのチラシをもらってもらって、はい、認知してもらうっていうことですね。
うん、なるほど。しかもねこれ、まあ、認知してもらってで、まあ、エブリスの試合見に行くのも現時点で無料じゃないですか。
まあ、そうですね。
あ、めちゃめちゃいいアピールですよね。
はい、
なんかそういうのもらってもなんか、お金かかるんじゃないのとか、
はい、
そう思ってる人もいるでしょうし、で、まあ、本当にね、あのファミリー層にね、僕も本当心から言いたいのがね、こうどっかに連れてくきっかけが、ね、できるのってめっちゃありがたいんですよ。
はいはい、
遊びに連れてくとか、
うん、
しかも無料でね、ことによってはもうエブリサの勝利の瞬間も見れて、こんなにいいことないですもんね。
はい、そうですね。いやでも本当それは、その僕もあの試合の時子供たちとか連れてくんですけど、
はい、
もうその試合の会場の近くの大きな公園とかがあの前後で行ったりするんで、
はい、
なんかやっぱそういうのってこうその日その会場で試合がないと来ない場所だなとか思いながら、なんかそういうのもいいのかなと思います。
そうなんですよ。結構ね、子供がいたりしたりすると、まあ、どっか連れてくにも、まあ、結構ルーティン化しがちというか、
うん、
まあ、まあ子供がねそこがいいって言ってるパターンも全然あるんですけど、
はいはい、
たまにはね違う景色といいますか、そういったところを見せるきっかけになるのも本当にありがたいですからね、うん、はいはい。なので今回はね、まあ、産業フェスタで、まあ、飲食店を出すというところですかね、はい、まあ、これ以上は何かあるとかってありますか。
そうですね、ちょっと今年あるか分かんないです。去年はあのなんかステージがあるんですけど、
はい、
あのステージに呼んでもらって、あのチーム紹介とかちょっとさせてもらったりっていうのあったんで、はい、今年も あるよ、呼んでもらえるんじゃないかなと思って。
ああ、なるほどなるほど。まあ、呼んでもらって、まあ、こういうステージとか出たりとか、何、まあ、て言うんですか、この、まあ、選挙とかじゃないですけど、選挙とかも何て言うんですか、その街角に出てなんか握手したりとか、はい、何とかしたりしたら、うん、ああまあちょっと応援しようかなっていうのはあるじゃないですか。
いや、そうそう、
まあ、それにもやっぱ近いとこありますかね、実際に、まあ、触れ合ってというかね、コミュニケーション取って、
はい、
ああちょっと応援してみようみたいなところもあったりすると思うんですけど、ちなみにこういったイベントの時に結構一番おちゃらける人って誰ですか。
おちゃらける、
はい、一番
おちゃらけキャラって意味だと、その伊藤選手って、伊藤達弘選手ってのがいるんですけど、
はい、
ディフェンスラインの選手で、はい、まあ、彼はおちゃらけキャラですね。なんか猫ひろしの真似とかしてます。
ああ、なるほど、はい、まあ確かにな。あの今潜在写真見てるんですけど、ちょっとちょけてますもんね、
はい、そうそうなんですよ。その写真もその写真もそのカメラマンが来て撮ってもらうんですけど、
はいはいはい、
自分でその顔したのに、
はい、
なんか、え、こんな写真しかないんすかとか言うんですよ。いや、お前がその顔したんだろみたいな。
いや、いいっすね。
去年のポスターも、
はい、
多分なんかそんな顔しかないんで、
はい、
みんな真面目な顔で並んでるポスターなんですけど、
はい、
1人だけその顔してるんですよ。
いやいや、 いや、なんで1人だけ攻めっ気たっぷりなんですか。ディフェンダーのくせに全然守りじゃないな。
そうなんですよ、ね、だ結構面白くて、
はい、
なんかその去年のポスターは1人だけその顔で、
うん、
なんか 本人は不満だったみたいで、なんかそれも含めて面白いな。
なるほど。まあ僕ですけど、なんとなくですけど、はい、まあこの伊藤選手みたいなタイプは、
はい、
これはあのフォワードからディフェンダーにコンバートされたタイプですね。
どうなん
ですか。
でもすごいす、あの彼あのパラグアイでサッカーしてた経験があって、
はい、すごい、
あの身長はそんな高くない、多分170前後あって、
はい、
そんなに上背はないんですけど、その球際とか、
はい、
競り合いとか強くて、開幕戦の時もあの50クラブの大久保選手って、はい、あの元 J リーガーで通算50ゴールとかそういう
フォワードにいた、あの
大きな
はいはい、はい、
大きくて、まあ、ターゲットになる選手なんですけど、
うん、
その大久保選手に伊藤選手競り勝って結構何回かあの普通に競り勝ってって、
はい、
あれはすごかったなって、なんで、まあ、ちゃんとサッカーは頑張る
サッカーもでよくないですか、はい、サッカーはちょっとなんかつぶだっちゃうな。あ、そうなんですね。こう伊藤選手、じゃあ今回は、じゃあその産業フェスタは伊藤選手も来られる、
はい、そうですね、来るはずです、はい、
ですよね。来なきゃおかしいですよね、そのキャラクターの方が来てほしいですし、
はい、
まあ、おそらくあれですよね、全選手参加じゃないですよね、こう結構人数になっちゃうと思うんで、
まあそうですね、基本的には全選手、あのちょっと時間帯を分け
て、はいはい、
あのローテーションでいこうかな。
あ、なるほどなるほど、
はい、
いやこれはいいですね。僕この番組ね、本当にそういったプレースタイルじゃなくてパーソナリティの部分もね、やっぱ桜井さんと共に掘り下げていきたいなと思ってるんで、
はい、はい、
まあなんか喋れないこととかがあったら、はい、なんかまあ、生放送なんで何ともできないですけど、まあね、事前にちょっと確認しながらね、皆さんに紹介できたらなと思っております。はい、はい、今回ね、あのこういった選手のフリエも、できる、まあ、産業フェスタでのイベントが藤沢市民センターで、5月25、26日とありますので、
はい
はい、こちらも、ぜひぜひ、皆さんお越しくださいませということです。はい、じゃあこの後はですね、じゃあ早速桜井さんが、
はい、
取ってきていただいた5月19日 FC グラシア相模原さんとの、まあ、ゲームの模様、インタビューとかもあるんですよね。
はい、はい
はい、なのでこちらをね、ぜひ皆さん聞いてください。それではどうぞ。
はい、それでは、5月の19日のリーグ戦の結果を届けしたいと思います。とあのコメンテーターとして岸選手に来てもらってます。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、まずグラシア戦ですね。前節イターノに2対4で敗戦をして、まあ、ここから昇格戦をのために負けられない試合となったんですけど、結果2対1の劇的逆転勝利ということで、はい、ロスタイムギリギリのところで点を入れて、まあ、なんとか勝ったというところなんですけど、はい、と試合前のチームの状況はどうだったんですか？
そうですね、まあ、イタリアの戦に、まあ、良くない負け方をしてからの試合で大事になるっていうのが分かってたんで、まあ、先制点を取るぞっていう意気込みで全員試合に入りました。
はい、そんな中でまあ、ちょっと前半、まあ、なかなか、まあ、相手がかなりボールを蹴り込んでくるところで、まあ、なかなかチャンスも作れなかったのかなというところで、まずこれですよね。なんかこう相手のコーナーでなんか二度蹴りみたいのがあって、まあ、結果ファールになったんですけど、まあ、ゴールネットを揺らされたシーンがあって、まあ、あそこで先制点取られたかなって思ったんですけど、どんな感じだったんですか？
あの時はやっぱりもう全員あって止まって失点したので、
うんうん
まあ、審判がよく話を聞いてくれたなっていう、うん、よかったなっていう安心感がありました。
ボールの二度蹴りとあとボールも一回ラインを割ってたと、ところで、まあ、それはなんとかゴールが取り消しになったと で、ただその後ですかね、 PK を取られてしまって先制点を取られていますと。あれはどうだったんですか？
あれはまあうちが弱点としている、まあ、背後へのボールをうまく使われて、まあ、ハンドはちょっと、まあ、僕たちからあんまり見えなかったんですけど、
あんまり見えなかった、
まあしょうがないかなと思います。
はい、で、前半の39分で、まあ、PK を決められて、1対0、0対1という試合展開になっています。で、ハーフタイムではどんな感じだったんですか？
あんまり覚えてないですけど、まあ取り行こうっていう話だったとは思います。
で、ハーフタイムに、山本選手が入ってきて、まあ、結構攻撃が押せ押せムードになってきて、後半はかなりチャンスがあったと思うんですけど、ポストも2回ぐらい当たってたかなと思っていて、で結構押せ押せで行く中で同点のシーンですね、65分。これはあれですか、フィッシュ選手のアシストになるんですかね？
完全にアシストです。
完全にアシスト、
はい、
なるほど。と、まあ、細かくペナルティーエリアの前でつないで、フィッシュ選手に当てて落としたところを飯田選手がミドルシュート決めてきた。これニア抜いてるんですけど、シュート見てました？
見てました。まあ、角度的なんか入ったなって思いましたけど、うん、
もう結構いい勢いのシュートがテニアを抜いたというようなとこで、まあ、飯田選手兼監督が自ら同点にするとところで、でこの辺りからもう背負せムードではあったんですけど、なかなか点が決まらずロスタイムまでなんですけど、ちょっと引き分けだと難しいなっていうところもあったんですけど、チームピッチの中ではどんな感じだったんですか？
まあちょっと難しい時間帯になってきたなっていうので、うん、まあ、間延びもしてきて、疲れも出てきたので、まああんまり良くない時間帯ではありましたけど、まあ点を取りに行く選手が多かったのは良かったかなと思います。うんうんうん、
でロスタイム3分って言われて、本当ロスタイム3分のところでフリーキックになって、自陣からのフリーキック、脇野選手が蹴り込んだところを斉藤選手がのヘディングでうまく壊して、岸選手がここでキープして、もう一度斉藤選手に渡して、斉藤選手がシュート、打ったボールこぼれ球を山本選手が押し込んだというところで、まあ、本当もうラストワンプレーのようなところで逆転になったというところだったんですけど、このゴールシーンを振り返ってみてどうですか？
寛平君体が強いんで、うんうん、焦りかってくれたのがもうこの決め手かなと思いますね。
こ、うんうん、俺球を、まあ、うまく押し込んだところもあったんですけど、いやでも劇的、これ本当これ点入ったのと入ってないのだいぶ違うから、本当に良かった良かった良かったですね。はい、試合後のチームどんな感じだったんですか？
いや、まあ、正直、うん、まあ試合は良くなかったと思ってるので、うんうんうん、
内容的な、
まあ喜んでる選手はそんなに多くなかったかな、うん、まあむしろ良くなかったことに目を向けている選手がいたのなら、うん、今後よくなっていくのかなと思います。うんうんうん、
まあ、前半はあんまりだった、まあ、後半はちょっと押せ押せではあったものの、まあピンチも あったはあったんで、まあ、なかなか難しい試合だったのかなと思います。はい、今回です。で、また日曜日ですね、神奈川県教員とリーグ戦ありますけど、チームの状況はどうなんですか？
そうですね、怪我人が復帰してきて、だんだんいい感じになってるのかなと思いますけど、やっぱりまだ連勝がないのかなと、
お、あれ？連勝ない？
連勝ないんじゃないですか
今3勝2敗、
はい、
勝って負けて勝って負けて勝って、
はい、
なるほど。
なんで次負けてしまうとまたその波に乗ることになるので
、確かに、
まあ、ここで勝ち癖をつけたいなと思います、
連勝していかないと、
はい、
いけないので、ぜひ頑張ってもらいましょう。
はい、
はい、それでは岩岸選手に来てもらいました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それでは、高校サッカーの話題ですね。関東高校学校サッカー大会のが、週末に行われます。5月の25、5月の26、5月の27で、千葉県で行われます。はい。で、まあ、関東の高校の関東リーグに所属しているチームは出場しないというこの大会なんですけど、神奈川県一部リーグの日大藤沢が神奈川県代表として出場しています。はい。で、出場が16チームあって、で、8チームずつ分かれててですね、各都道府県の1位のチームと2位のチームでグループが分かれていて、まあ、それぞれで順位を競うというところで、まあ、1位グループの方で8チームのトーナメントを行って、勝ち進めば関東大会優勝ということになります。はい。で、日大藤沢の方が5月の25日、1時半からですね、桐生第一と1回戦があります。で、会場が市原スポレックパークというところで、まあ、そちらに勝つと、翌日、また試合があって、5月の27日月曜日に決勝があるという3日間で行われる大会となってます。はい、こちらも、藤沢代表として日大藤沢皆さんで応援していきましょう。それでは、
はい、聞いていただきました。ちなみに、まあ、改めてですけど、桜井さん、この、まあ、映像で言うとその YouTube とかでもご覧になれるんですよね。
そうですね、ハイライトは毎試合作って、はい、公開をしてます。
はい、これも検索で言うと、まあ、エブリサースペースサッカーとかで調べたら出てくるみたいな。
そうですね、エブリサー、はい、YouTube とかで全然出てくると思います。
うん、それこそX とかもありますので、こちらも皆さんね、はい、チェックしていただいて、フォローしていただいて、追っていただけたらなと思っております。はい。それではね、また改めて明日、明後日の産業フェスタでの、まあ、トップチーム、エブリサとのフレームありますので、ぜひ皆さんお越しくださいませ。で、アナミさんも、そろそろ帰ってきていただけたらなと思っております。またね、ゲストと、まあ、お迎えしながら、エブリサの情報、はたまたいろんなね、サッカー情報をお送りしていきたいと思いますので、また来週の放送もお楽しみください。それでは皆さん、さよなら。